コモコパレード。
いやーなんかさ、こうスケジュールどうですかって言われるじゃんか。
あー言われる、編集とかに言われると
。こうカレンダーを見るじゃん、そのまあ今はスマートフォンのカレンダーを見るじゃない。
はいはいはいはい。
もうだいたい2ヶ月先3ヶ月先ぐらいだとスケジュールが空いてるからさ、
うんうんうん、
あのあ2ヶ月先なら暇ですとか3ヶ月先なら暇ですって入れるんだけどさ、
うんうんうん、
だから2ヶ月経ったら忙しくなんねんな。
なんか分かる。
あれって
分かる。俺もそういう、もう全く同じ感じ。その2ヶ月後なりとか3ヶ月後あたりなら割と、はい、週末なら開けれますって入れといたらもうパッツンパッツンになってますよね、その時来た
ら。だからさ、3ヶ月ぐらい前にさ、なんか軽い気持ちで入れてたさ、飯とかさ、やめたいってあるよね、たまに。この飯、やめたいなーってな。
それはね、その、一応僕も言いたくないんですけど、なんかいい人に見られたい、この細い心があるから言いたくないんですけど、Me too。めちゃくちゃありますよね、そういう回。
ある。もうなんかこんな、なんかさ、こう別に忙しいところに入ってるのが嫌っていうのもあるけど、
うん、
あのなんかさ、5連続家に入れる日のさ、真ん中に入ってるとかさ、
あるじゃない。分かる共感しかない。
さ、逆にさ、5日間空いてるんやったら5日間でがっつりどっか行ける可能性もあるしとか。
もうだから飲みも、そのなんていうか、3連チャンギュッて、もうね、2日間で3個飲み会とかの方が良かったりするのもありますよね。こうなんか月曜日行って、水曜日行って、金曜日行ってみたいな、なんかこうちょろちょろある時もうずっと何もできない感じしますもんね。
そう、なんかね、やっぱりね、まあ
翌
日がね、死ぬからね。で、まあなんかさ、やっぱこう1日に2個入れたいなっていうのがあって、
予定をね、まあ
そうそう、
ギュッとしたいですよね。
昼夜なんか出たからには昼夜がいいよなっていう。
これはフリーランスというか我々あるあるなので、僕も全く一緒だな。なんかもう出ちゃったらもうそこに飲みを入れて、次の日はずっと家にしたいってありますよね。
たださ、それをなんかさ、あのちょっと間違えるとさ、俺もうこの今度さ、島田秀平さんにお話伺うのがあってさ、
ほいほいほいほい、
それが終わって30分後にあの YouTube のこやっきーさんの番組に出るっていうさ、30分しかないのかと思って。移動距離やばいんだよな、なんか。
あ、その近所のスタジオにひょいっとじゃないんですか、30分。
ない。島田さんの、だから、あの、ホリプロコムの近くの、あの、お店で話を聞いて、そのまま、ギリ歩いていけるかなぐらいの、だから、徒歩25分みたいな。
あ、じゃあまあワンチャンタクシーワンメーター使うか走るかぐらい。
うん、まあそうだね。まあ、いや、まあ、その、なんだろう、その、ある程度余裕を持った集合時間になってると思うから、その、LINE しとけばいいとは思うけど。う
ん、はいはい。まあまあ、最悪5分遅れますぐらいはいける感じなんですね。
まあ多分、その、僕だけのじゃない、なんか結構多めに出る番組だから、多分そのギリギリには絶対セッティングされてないからいいと思うんだけど、まあでも遅れたくはないからね。
なるほど。
そうね、そうなんだよ、もう本当で、でなんかそう、もうなんかな、すごいよな、やっぱり。忙しい。
まあね、わかりますね。1個前のスケジュールがここで終わった、15分で電車乗って新宿行って、ここで飲み会出てみたいな、たまにもうギリギリのスケジュールになる時ありますよね。
本当に仕事だから、本当だから、何やったか分かんなくなってきたかな途中で。
か 完全に売れてるな。
いや売れまあでもそんなに儲かってないんだよな。
いやでもね、まああれなんですよ。じゃあ村田ラム話ってやっぱりもうありましたよ、つい先週ね。先週ちょっと
何が
ちょっとあの映画の、
はあ、
まあ脚本家さんだ、まあ小説家さんだ、ドラマのシナリオライターだ、あとゲームの脚本書いてる人だ、まあ、龍が如くってゲームなんですけど、書
い
てる人だ。
ああ、すごいじゃん。
まあ、うん、まあ、いろいろな、結構、まあ、カプコンの人やら、まあ、結構な、まあ、いろいろクリエイターチームの飲み会みたいに、
うん、
まあ、たまたま共通の方がいて、あの、キャーネ君も来れるならおいでよとか言われて、そのクリエイター仲間飲み会だっていうのだから、ああ、その日なら、夜なら空いてますとかで行ったんですよ。
いいじゃん。うん。
ね。で、行って、まあ、そもそもこれ何の集まりなんですか。まあクリエイターとはいえ、なんていうか、その小説家がいたり、映画の人がいたり、ゲームの人がいたり、漫画家呼ばれたり、バラバラじゃないですか。
うん。
何の集まりなんですかって言ったら、その日が、なんか、幽霊の日らしくて。
ああ、なんかあるね。うん。
あったでしょ、うん、その7月に。で、それで、なんかその、オカルトマニアな人が集まる会だったんですよ。
はい。全然、
まあ、高見君全然。僕がそういうの好きかどうかは、そう、僕全然そういうのないんですけど、まあなんか、北見君もなんか、そういうの好きそうだからね、漫画のデザインでも聞きに来ないよぐらいの感じで、主催の人は呼んでくれたんですけど。
なるほど。
行ったらね、あの、まあ、そこにいた人が、まあまあ、8人いたんですけど、
うん、
6人村田ラムのファン。
うそ
本当に
知ってる。それだけやろ。
いや、僕、あの、その村田ラムの話なんて出ると思ってなくて、まあ、いろいろ、それこそ、その、まあ、映画の方は、あの、リングの監督と仲いいとか、で、リングの監督から撮影中こんな話聞いたんだよとか、
うん、
ね、いろいろみんなその、オカルト体験だ、なんだをいろいろ言ってくのを、まあ、方法聞いてたんですよ。
うん、
で、まあまあ、飲みも進んだら、本当に一人のゲームのクリエイターの女性の方が、あの、ガチで村田さんのイベント行ってる方で、
へぇ。
で、あの、リアル現場主義のネタを話し出したんで、
うん、
えってなって、
へぇ。
村田さん、まあ別に、えとはならないですが、うわ、このゲームの、まあ、結構あとで、ちょっとここで言えないんですけど、後で言いますけど、まあ、まあ、有名なスマホの大ヒットゲームのシナリオ書いてる女
性。へぇ。
が、リアル現場主義大好きで。
ああ、ありがたい話ですね。
で、村田さんの、もちろん、その、あの、トークライブも行かれてますと。
それはすごいな。
うん、本当にファンで、この間も行ってきましたって、あの、樹海のやつ行ってきましたって人でして。
うんうんうん、
あで、その方がこう喋ってたら、うわ、私も見てる、いや、俺もあれ面白いって言ったのってなって、もうね、ここで村田ラムと知り合いやって言うのが正しいのか。
いや、言えなくなっちゃうから行った方がいいだろ、そこは。
そう、もう早めにちょっと、そう、早めになんか樹海の話でもらえるけど、いや、僕も実はあの村田ラムさんとその10代からあの後輩であれし可愛がってもらってて、僕村田さんについてって樹海行ったことあるんですよみたいなの言ったら、
うん、
もう6人からなんでみたいな、その羨ましい目ですよね。なんで村田ラムさんと一緒に樹海なんて行くのよみたいな、女性陣6人からその羨ましい目を、もうあれですよ、なんであんたがキムタクと一緒に飯食ってんのよみたいな、本当そういう感じの、こっちはもうめちゃくちゃ推し勝ちしてんのよみたいな感じで言われたんで、いや、なんかすいませんみたいになったっていう時に、あ、もうなんか、もう村田ラムはワイの先輩じゃなく、もうみんなのものだみたいな、こうなんか、そういうのを感じたのは、もうつい本当に1週間前になったんですよ。
なるほどね。まあ、あれがね、回っててね、あの、まあ、リアル現場主義でも、まあ、それなりなんだけど、あの楽町のチャンネルがえらい回ってて、
はいはいはい、
あれ言われるな、すごい。
あとね、まあまあ言うと、うん、あれですね、その6人中1人の女性はでもあれです、まあ、村田さんのことももちろん好きなんですけど、パンダさんの、
おう、
パンダくんの中のガチ推しファンの人もいます。
中は秘密やねんね。
まあもうご存、まあそんな、まあ、
まあ知って
て、ね、ラジオで言わないですけど、まあその飲み会でその方はもうご存知だったんで。
なるほど。
はい。だからその方のガチ推しファンで、速攻きっかけで入ったけど、ラムさんのトークが面白くて、もう見ちゃうんですよ、私って方もいました。でもまあとにかくリアル現場主義のその、なんていうか、そういうオカルト好きにとってはもう結構マストアイテムになってる感を感じちゃって、
そう？
なんかすいませんみたいな、なんか暇な時にレトロチンパンジーとかラジオで村田ラムと喋っててすいませんって教授になってしまうというですね、あのだその時にまあまあ結構あなんかただ漫画描いてるだけのおじさんが村田ラムと一緒に仕事してるすいませんってこう
漫画描いてるだけのおじさん、
何もそのオカルトネタのおの字もない人間なので、
俺もねえよ別にオカルトは
いやでも皆さん羨ましがってますよ、え村田さんと塾行ったことあるのみたいな、なんか
そうなんだね、なんか全然あれですけども、そんないいこともなんもないですけども、
あすごかったですね、もうああって思いました。
あまあ歩いてるとよく言われるようにはなったけどね、
このいわゆる顔を刺されるってやつですよね。
そうだね、顔は刺されるというか、まあ声はかけられるね、1日3回ぐらい。まあもちろん東村山にいたら声あんまりかけられないよ、東村山で声かけられると怖いね、
まあまあ都内に行ったらってことですよね、
近所のスーパーで声かけられて怖かったよ、怖いっちゅうか、
えあそこで声かけられたの、
うん、
怖
近い近いと思った、
いやそこは正直それは可愛い女の子ですら怖いな、
結構やんちゃ系の男の人やった、
うわ怖い一番声かけられたくない、
でも子供連れてた、
ああじゃないけど、じゃあまともだじゃないけど
いやでもさあのやんちゃっぽかったけど、別にあの普通の人だったけどね、
礼儀正しくね、
うん、まああとね、あのね終電近いところでさ、
うん、
まあまあ満員でさ、
うん、
あのまあたら前の立ってた女の人がなんかこうガッてこっち見たから、うわ痴漢と間違えられたかなと思ったら村さんですよねって言われて、めちゃくちゃ恥ずかしかったよ、
まあね、いやまあでもそうなのよもう村田ラムといえばそういう人なのよ、
じゃなくてやっぱ油断してるからな、あの声かけてこないし、てか俺も気づいても声かけないからな、
まあまあね、
気づいても声かけない人はいるってことじゃん、やっぱり。
まあそりゃそうでしょうね、うわ村田ラムだよなちょっと思いつつも、言わないってことですよね、
私は声かける人より少ない、あ多いわけだよね、
うんうんうん、そうまあそうじゃないですか多分
と思うと、なんかこう油断して歩いてるなと思うよ
確かにね、
いやでもあれ面白いんだよ、あの西成でさ、
はい、
あのちょっとあの居酒屋で覚醒剤売るなとかいうプラカード貼ってるおじさんがいるんだけどさ、
はいはいはい、
まあまあその人がさ、なんかまあ丸山さんと一緒にこうイベントやったりしたんだけどさ、
うんうんうん
覚醒剤売るなとかの下とかに全部丸山さんの写真があってです、
めちゃくちゃ嫌なエピソードじゃないですか、
でさ、なんか丸山さんとお会いできましたとかなんか話できましたじゃなくて、うん、丸山ゴンザレスって書いて写真が貼ってるからさ、なんかもうウォンテッドみたいなんだよ本当に
こいつを捕まえろみたいなね、
でなんかねその人が作ったあの箱を作ったのよ、
うんうん、
ライブハウス、
なるほど、
でさあの丸山さんが鉄火場って名をつけたのね、で本当に鉄火場だったんだけどさ、もともと
おおなるほどそうなんだ、はいはいはい、
でローマ字で鉄火場っていうお店作ったんだけどさ、
うん、うんうんうん、
なんかそれでまあいいんだけど、鉄火場って書いてある横に命名丸山ゴンザレスって書いててさで、なんか丸山さんがそのおじさまと飯を食うことになってさ、
うん、
まあ多分一人で嫌だったと思うんで俺も誘われてさ、
うん、うんうんうんうん、
でまあ俺も丸山さんも大体すげえ早めに行くんだけど、こう
はいはいはい、はい、
でまあその人もまあそれなりにあの怖い人だから早めに行ったんだけどさ、
なるほど、ね、
それなりに怖い人だけやってさ、もっと早く行ってさなんかあの飯会までコーヒー行こうって言われて、俺と二人でそのおじさまとコーヒー飲むことになってさ、
ほうほうほう、
で なんかあの君も丸山君みたいにテレビにバンバン出るようにならないといかんぞとか言われてさはいはいっつってなんかさ来る人と客とかさ知り合いにさ、あの丸山ゴンザレスの弟子やっつって紹介されてさ、あのはいよろしくお願いしますって言ってハ頑張りますって言うで帰ってきた
うん、適応力の高さよ、
適応力っていうか嫌やろ、そんな時間じゃなくてさ、
かよ帰ろうとしてますよ、
いやじゃあもうじゃあかよ帰ろうじゃなくてさ、なんかあの嫌だろそんなの、西成に住んでんのに西成にあの写真いっぱい貼られたらマジで捕まっちゃうじゃん、
嫌、ね、です嫌ですよね本当に嫌な時間過ごしてるない
やまあ面白かったけどね事務所
と、まあまあ面白そうですよ、はい、
事務所
と、いや面白くないとは全く思わないですけど、 しんどい時間やるなとは思いますけど、
事務所とか入れてもらったよ、
まあまあなかなか貴重な経験を、
なんだかでっかーいね、うん、狼の剥製とねあの鑑定っていうの、あの関羽、
関羽、ああ鑑定ね、はいはいはい、
あの三国志の関羽を神様にした鑑定の、
はい、
あの彫刻が、ね、
はい、
ドーンってあったね
なるほど、
ドキドキするわ、
そういうね、一応商売繁盛の神様になられたし、
うん、まあ、ね、うん、まあそれ商売繁盛なんだ関羽って、
関羽って一応そうらしいですよ、だからあの横浜中華街でも一応商売繁盛らしいです、
まあ人気あるよね、
そうですね、一応まあまああの生きて実在した人の中では神様扱いになった人ですよね、
いやそうだし、なんか別になんか孫悟空とかさ全然絶対いなかったのになんか神様になって人気あるよね、
まあまあ孫悟空もそうですね、
神
はやっぱりそのもう負け戦側の劉備チームにずっといてこう義に熱いみたいなので中国人好きなんですよね、
まあ、でも中国もそっち系なんやね、日本とちょっと似てんのね、
そうですね、だからまあ曹操が何回も関羽はなんていうんですか、曹操が、敵側だけどなんぼでもうちに来いって言ってるのに負け戦だって分かってたけど主君のために劉備のもとにいたことを関羽が亡くなった後にあいつは俺がこんだけうちに来いって言ったのに来なかった逆に立派だってことで曹操が関羽の像を中国全土に建てたんです、そしたらなんかそのこの人は素晴らしいってなって気づいたらそういうこう神様になっていったんですよ、
劉備はあんま神様じゃないんでしょ、
そうですね、劉備はあんま神様扱い、中国で僕実はあの中国人の通訳の人連れて三国志の名所旅行ったことあるんですけど、あんま劉備は向こうで人気ないんですよ、なんだったらやっぱり曹操の方が中国人は好きなんですよ、
もう一人誰だっけ、
三
人の
孫権ですか、
まあ、大して人気ないのなさそうやね、
そこもねあんま人気ない、あの人もちょっとまあ劉備と一回組んでなんかして曹操を倒そうとした五の国の孫権って人なんですけど、あんまりそうですね曹操ほど人気なかったですね、てか知らない人とかもいいぐらいで、
なんとかの近いやろ、なんか3人で、
あそれは違う、それは劉備関羽張飛の3人、
張飛か、張飛お酒飲むし、
そうです、桃園の誓い、まあ実際は実はあの桃園の誓いっていうのはないんです、あれはあの舞台の中だけの話で本当はその当時3人とも違う関所を守ってたんで合ってないんですけど、
つまらんこと言うて
歴史上は合ってないんですけど、まあ、あの舞台の中では3人は桜の園、あ、桃の園で杯を交わして、どんなことがあっても3人は兄弟だっていうっていう名シーンがあるんです。
なるほどね。まあ、
実際は合ってないです。
鉄道ファンの次にモテないという三国志ファンの話を聞けてよかったですよ。
場合によってはもうあの鉄道ファンよりモテないことありますけど、
うん、まあ、家から出ないからな。
まだ鉄道ファンだと、もしかしたらその鉄道旅連れてってくれるかもしれない。
乗り鉄
は乗り鉄なんてはもう地上の空論を戦わせるだけの可能性。
三国志ファンと戦国志ファンいるよな。
戦国時代
ね。戦
国時代ファン。います。まあまあ、戦国、三国志、あとはあれ、幕末ファンね。
幕末ファンな。
三大モテないライン。
いや、でも幕末ファンは女が多い。
ああ、でもそれで言ったら別に、まあ、いるんじゃないですか、戦国とか。そんなことない
です。いや、全然幕末に比べたら少ないやろ。
あ、そうですか。
だって白鸚記とかだもん、やっぱ。
ああ、まあまあ、そっか。ゲームから、その、乙女ゲーから入ってる人が多いからか。
そうそう。だから、まあ、っていうか、幕末っていうより新選組やね。
そうですね。白鸚記とか、まさに、その、新選組を美化して語る女性多いですからね。
うん。まあ、ただ、そいつらも、そんな女嫌やけど。きしょいけどな。返事しろよ。
ね、いや、今
俺よりきしょいと思ってるく
せに。なんで今一瞬間があったかをもう明確に言いますと、うん、頭の中に過去すごい新選組を美化してる3人ぐらいきしょい女の顔が浮かんだから。
やっぱきしょいんじゃないか。
某アシスタント時代に出会った某アシスタントの女性の方とか何人か顔がはっきり浮かんだから一瞬止まっただけで。
これも結構新選組は好きだから別にいいんだけど。
あ、僕もちなみに新選組もちろん大好きでございます。燃えよ剣とか通ってる人なんで、はい、好きなんですけど、新選組をやたら美化して語りたがる女性は貴重な人が多いっていうのは僕も思って
なんかみんな同じ顔になってたりするし、いやこの人写真あるけどなみたいなあるよな。
そう写真見せたら怒るみたいな人いますからね。
まあ別に、まあ、当時の写真が本当にそんな正確に写してたか分かんないし、多くはジジイになってからだから、まああれだけどね。
うんうんうんうん。
まあでもまあモテないよな。まあそんなの三国志も俺全然なんだよな。もう絶対関戸場のところから先に進めないんだよ、俺は。もう呪いにかかってる。
だいぶ最初だったな。関戸場のところ、めちゃくちゃ最初ですけど。
なんか関戸場が終わったってなったら、なんかもう、うんって、なんかいつも。
まだあれですよ、関戸場ラムダ、マジでドラゴンボールって言うと、レッドリボン軍出るか出ないかぐらいの2人です。まだピッコロ大魔王も出てないですよ、
ここ。いや、だからなんか、呂布が死ぬじゃんか。
そうですね、死にますね。
なんか呂布が死んだところでなんかこうなんとなく終わっちゃうんだよ。俺の三国志が終わってしまうんだよ。
序盤で終わるな。
でも呂布が人気あるの日本なんでしょ、やっぱり。
そう、向こうはね全然人気ないです、正直。呂布とか知らない人も多いのに、まあ言ってみたら漢民族からしたら呂布って全然違うエリアから来たちょっと力強いだけのやつだから、あんまりそのすごいメインの敵っぽくも扱われてないんですよね。
でも強いは強かったでしょ。
強いは強いですね。だからそのお芝居の中ではすごい、その一日に千里走る馬の関戸場に乗ってるすごいやつだとかっていうふうには出てきますし。
だけどまあそれぐらいなんだ。日本人がやたら好きなだけなんだ。
日本人はやっぱそのゲームの中でその北斗の拳のラオウみたいな、なんか神格化されてすごいやつみたいになってるから好きなんだって。向こうだと別になんかそのそんなになんですよね、なんか。
うん、まあまあな。でもなんかゲームで秀吉がラオウみたいになってるやつあるよな。
あ、ありますね、そういうのも。はいはい。
そこまで変えられるとなぁって思っちゃうけどな。
秀吉がラオウもそうなんですけども、秀吉があのちゃんとチンパンジーのやつとかあるじゃないですか、ゲームで。
ちゃんとチンパンジーって何、あの猿っぽいってこと？
もう完全にお猿さんみたいな。
それもおかしい、それもおかしいやろ。
それももうおかしいだろってすげえ思うんですよ。いや本当にもう人間じゃないみたいなやつあるんですよ。
ああなるほどね。
もう猿として描いてるなんて尻尾ないだけだなみたいな。
ああでもまあまあでも絵も残ってるからな。
うん。いやだからそれまあまあ、まあ、すごい若いイケメンのなんかね人に描かれたりとか、まあなんなら美少女に描かれたりとか、まあ本当日本の戦国時代の武将は何でもありになっちゃってますけど、さあ猿っぽく描かれるのかわいそうだなと思うんですよ、ね、
でもなんかやっぱり女の子で戦国時代が好きな人もいるんだろうけど、幕末ほどは目立たないよねやっぱ。
ああはいはいはい、まあね確かに長坂部萌えとか言ってる人は少ないですよね。やっぱりその新選組の方が多い気しますね、ファンは。
若いのが多いし普通な感じもあるし、なんかまあ武将しか残ってかないからね、うん、やっぱり戦国時代になると。
なんかでもその今話しててちょっと思い出したんですけど、以前ちょっとやっぱ漫画家の人とも新選組とししたことあって、なんかちょっと東京リベンジャーじゃないですけど、そのヤンキー連合軍じゃないですけど、同じユニフォーム着て戦ってるの女子好きなんじゃないみたいな。
ああ、
戦国時代ってみんな甲冑ではありだけど、みんなお揃いの服とか着てないじゃないですか。でも新選組ってみんなであの袴を着て戦うみたいな。
どうなんだろう、真田幸村とか島津とか人気ないのかな。島津豊久だけ。
はいはい、だからあの辺ももうちょっとそういうチーム感を分かりやすく漫画なりゲームでやると人気出るかもしれないですね、本当。
まあ、伊達政宗とか。
そうですね、伊達はでも女性ファン多いんですよね。
でもめっちゃ鬼畜じゃなかったっけ、伊達政宗って。
そうですね、そう、
ほとんど殺してるよな、
伊達。殺してますね、はい。ただ伊達政宗は意外と女性ファン僕何人かお会いしたことあるし、結構好きな人多いイメージあります。
固めだからやろ。
やっぱあれか、眼帯がやっぱ強い。
眼帯じゃない、それはもうそうな気がするけどな。
まあ眼帯とあの黒いかっていうね、あのね金色のあのあれが分かりやすいですもんね。
うん、女の子で山本勘介好きとか言わないよ多分な。
確かに言わないかもな。黒田勘兵衛好きって女の子あんま合わないんだな。
勘兵衛の水攻め好きって攻められたいね。
水攻め最高だ、もうたまんないっすっていう女子いないもんな。
いや、あの頭いい人がいいという割に、あの本当に知略に長けた人は好きじゃないからな。
好きじゃない、そうそうそう、頭いい人好きって言ってるわけでも、暴力でバンバン殺す人を結構好きになるという。
前田刑事とかもなんか漫画で筋肉キャラのイメージがついちゃってるからダメな気がするな。
ああ確かにね、
女の人ってさ、マジでさ、マッチョってデブより嫌いじゃん。
もう村田さんからあのね、もうあの3週前ぐらいにも言ってますけど。
うん、いや、いる、
そう、まだなんか、ま、デブの方がなんかこうぽっちゃり好きとかね、こう安心感あるとか可愛いとか、割と女性も好意的な感じで見る人一定数いますからね。
ていうかさ、今までの人生でさ、一人でもさ、ジョナサン・ジョースターが一番好きって言ってる人見たことあるか、だって。
なんでジョナサン・ジョースターなのか分かんないけど、見たことはない。
ジョジョのキャラの中で、なんか、ああジョナサンいいわって言ってるし、あの丸太のような足がいいわって言ってる人絶対ね、女の人が好きっていうのはもう絶対ジョルド・ジョバーナか岸辺露伴やろ。
まあね、とかまあまあ、あのジョウスケとかもいるけどね、なんかこう可愛いみたいなね。
ジョウスケがギリマッチョだけど許されるぐらい、なんかマッチョじゃないからいいんでしょ。
まあそうですね、だからまあ露伴好きとか言ってるのも絶対そのあれですよね、なんかこうマッチョじゃないスタイルがいいんでしょうね、あのなんかああいう感じの人が私だけに振り向いてくれたら好きみたいなこととか。
あ、だから歌教員が人気だよね意外と。
ああレロレロ、
うん。だから当時としてはマッチョじゃない方だよね。
はい、 でもまさにでもラムさんの言うとおり、そのやっぱゴムのキャラだったらみんな人気ですもんね、女性。
線細いもんだって。
線細いもん、みんなその、あの、とあるマッチョの絵ばっか描いてる絵師の人が言ってたんですけど、もうゴムのキャラはもうみんなあれは女だものって言ってました。
いやでもまあ正直俺は4部までのキャラ造形の方が好きだけどね。
うん、そうそう、だからすっごいマッチョな絵描く人にたってはもうジョジョの5部はもうあれは女よって言ってましたから。
でもやっぱでもさ、ジョセフもさ、女なのにモテそうなキャラだけどジョセフ好きって言ってる人が、まあ、あんまり見たことないからさ。
確かにね、ジョバーナとかは聞くもんね、ブチャラティとかは。
ゴブなんてみんなバカみたいな格好してんぞ。
してるね。
本当に。なんでその穴だらけの服、バカやねん。
本当に渋谷でデートであの服でも好きでいてくれるんだろうなって
思ってる。違う、北上くんがゴブの格好してていいわけねえだろ、そんなもの。
もうめちゃくちゃ笑われるだろうな、電車とかで。
っていうかな、並んちゃでも無理だぞ。比較的別にそんなに言われない。並んちゃでも。
5部で、どれかしなきゃいけなかったらなんだろう。でも、まあ、並んちゃがギリか
な。北上くんは、あれよ、あの、ラスボスのあの、なんか最後の変な、脱いだ後の変なやつ。セクシーなやつ。
いやマジ気狂ってるでしょあれは。
じゃあ今読むとラスボスなんかさ、二重人格のこともあんまり取り沙汰されないしさ、なんか変なキャラよねあれラスボス。
マジあのキングクリムゾンのあの格好やべえっすよ。
なんで脱ぐんだよってなんか。
脱いだ後になんかすごい上着だもんな、なんか なんて言ったらいいな。
だから腹出してる率高いよなみんな、なんかこう、
確かに
変な露出が多いんだよな、
みんな腹筋を見せたがるっていう
ね。えまあファッションの国だし、でも別にイタリアこんな服の人がいっぱいいるわけじゃないやろ。
こんなにイタリア行った時腹出してる人いなかったけどな。
いや、腹出してる人っていないんだよ。西成とかなんだよ、逆に裸とかになると。
西成はジョジョゴムの舞台だった。
それでも今、興味減ってるのにさ、裸の人。いやいや、まあでも。
いい話聞くな。興味減ってるのに。ジョジョゴムのスタイルのやつ、西成ですら減ってるのに。
だってどれならまだマシカの中ではまださミスターだけどさ腹出てるよな。絶対出さなくていいよな。
ミスターのミス、俺だってこれ着ろって言ってミスターの衣装渡されたらその日一日恥ずかしいぜ。
でも何気にさ漫画だと分かんないんだけどさフーゴめちゃくちゃな格好してるよな。
してる。フーゴもだいぶ行かれてると思う。
フーゴだからさ、
全部穴開いてますもんね。
そうそう、白黒だと分かんないんだよ。で、出番少ないからさ、あんまカラーで描かれてないんだけどさ、ゲームに出ると、あの、本当に、あの、カナダ中穴だらけの服着てんだよね。
バカだらけで、だってあの服多分一回着た後にあの穴の隙間にネクタイ通してるんですよ。だから、
うん、そうそうそうそう、
地肌にネクタイですよね。
そう、バカ変態だよ。
めちゃくちゃ、中シャツ着てないんで、あのネクタイ恥ずかしいぜ。
で、なんか、ちょっと賢いキャラみたいになって、いや。いやいや、
頭おかしい服装でね。
そんで、なんか、すげえ、本当は頭おかしいみたいなキャラやけど、まあ、その服着てる時点でだいぶおかしいから、スタンド以上に頭おかしい。
だからあれだね、あの、フーゴの格好は、あの人にしてもらえばもう、なんだっけ、あの、頭いいやん。成田さんにしてもらえ
ばそれ、まあ、でも、まあ、無理よ。実写ではあかん、やっぱ。やっぱ俺も4部なんか見れないもん、絶対4部の映画とかあんなもん見せられたらもう死んでしまうよ。でも、ね、特に好きなだけにきついよ。 もう、あと昔から思ってんだけどさ、原作で思ってんだけど、あの全然サザエさんじゃねえよなっていつも自分で読む思う。どこら辺がサザエさんなんだよ。でもでもきつい、ジョジョの実写版のジョ、なんかあんまりさ、別にさ、髪型もすっとこどっこいなのが多いからさ、別にジョウスケそんなにめちゃくちゃな髪型とも思えないっていうの。
まあまあ確かに、まあ、リーゼントですからね。
だからジョウスケなんて、お前帽子とお前髪の毛が混ざってるじゃないか。
ジョウタロウね、
ジョウタロウ、ジョウタロウなんかどう、うん、得体の知れないものを被ってるのに、それに比べたら随分マシやなと思うけどな。そう、だから意外とある髪型だからね、あの、ジョウスケに関して言うと。
そうですね、一応その、実際にあるヘアスタイルですもんね。
そうそうそう。でもさ、なんか、ポルナレフがさ、人気でさ、ポルナレフの元にしたゲームキャラって結構できてさ、でなんかポルナレフを元にしようとしたんだけど、名前間違えてガイルになったっつって、一つのガイルっていう説あるじゃん、
うん、はいはいはい。
でもさ、ガイルってどっちかというとさ、あの一部のさ、あのドイツのあいつだよな、あの
シュトロハイム
だよな、髪型とか。
そうですね、どっちかというとそうです。あっち、まあ軍人ですしね、どっちも。
そうそうそうそう、だからシュトロハイムだったんじゃないとか思ったよ。あと、うん、あと名前間違えて
る、なんかどんどん
その名前間違えてって言うけどさ、ポルナレフにはできねえだろうしさ、ね、パクリじゃんってなってるよね、うん、なんか意外とカプコンジョジョネタ多いよね。
まあでも好きな人多いんでしょうね、本当に。これはマジで
ね、あの2部のあの師匠そっくりのキャラもいるよね。
ジョジョっぽいのは多いですよね。まあまあ実際ジョジョの格ゲーも出してますしね。
あれめっちゃ面白いのにできないんだよな、今な、版権問題で多分。
うん
うんうん、そうそう、リサそっくりのやついるよな、
リサリサさんのね。はい
ね、だからまあ、あのでもなんか今のゲームを結局まだ買ってないけれども、あのカプコンのあれができたらちょっとやりたいなって思っちゃうよね。
ああはいはいはい、
うん、あれよくできてたよな。いやもう、じゃあだから俺はもう本当にジョジョゲームはね、はい、あの
うん、
あれです、あの、あいつがキャラで出たらやります。あのブラックとか言ってたあの人。
え
あのタルカスブラフォードが出たら買います。
出るのかなそれ。
プレイヤブルキャラでタルカスブラッフォードが出な、でもあそことサンタナは出してもいいと思うんだけどな。
まあうん、まあね、確かに貴様の血をいただくぜ。
サンタナってさ、結構な活躍したのにさ、なんか扱い悪いよね。
あ、うーん、言われてみるとそうかもしれないですね。
なんか後からめちゃくちゃ雑に扱われたからかな。
なんでなんでしょうね。まあ、うん、確かに言われてみると、まあ、タルカスに至っては、まあ、確かにその今言われて出てきたけど、皆殺しであのタルカスね、
うん、
タルカスキャラになるかな。
強いぜ、長井豪みたいな顔してんだぜ。
ちょっと長井豪とタルカス調べてくれなきゃ分かんないけど、そうしてるね。
確かに、まあ、じゃ長井豪だなって顔してるよね。なんか
長井豪感あるな、確かに。
長井豪っていうか、あの石川さんの方かな。
そうですね、
バイオレンスジャックに出そうって顔。
わかるわかる、すっげえわかる。
うん、そうなんだよ。でもそう、サンタナは肌の露出が多すぎるのかな。
ああそういうので。
いや違うと思う、まあ、違うと思うよ。
まあまあまあ、でもちょっとね、ブラフォードとタルカスがじゃあキャラになる日を 考えつつ。
だ買う気ねえんだろう、私はな、本当に。
まあまあ。
あ、でも買おうかな、別にな。まあまあ稼いでるしな、お金はいいだろう。
ということで、もう売れてるラムさんのおかげで、僕は飲み会行くたびに、割と村田ラムと知り合いだって言われると、なんでって言われることが増えてきたという回でした。
じゃあ、切ります。